本日の聖書を読みいたします。本日はローマ人への手紙8章38節と39節を読みいたします。3版の聖書をお持ちの方は302ページ2017年版をお持ちの方は311ページになります。ローマ人への手紙8章38節と39節になります。さあ読みいたします。38節から、私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。で、本日はこの聖書箇所から、神の愛から引き離すことはできないと対して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。鍵の方閉めていただいて、窓の方閉めていただいて結構です。
皆さんおはようございます。さっき笑いが起こったってことは、私がイケメンではないってことが証明されたのでマスク外さないようにしようかなと思ったんです。じゃあ一言お祈りして始めたいと思います。愛する私たちの天の父なる神様、今日も皆さんと共に聖書から耳を傾けることができる幸いに感謝いたします。あなたは私たちに祝福を与えようと今日も語りかけてくださいます。どうかこの聖書の御言葉を正しく理解することができるように、聖霊様の光を与えてくださいますように。また御言葉を悟ることができたなら、そこに生きていくことができるように、私たちを同じく聖霊様が導いてください。このひとときすべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ローマ書、昨年の春からご一緒に開き続けてきました。で、本日この8章をもって一区切りにしたいと思っています。で、パウロはここまで 長きにわたって、私たちの救いということについて非常に丁寧に、また整理して教えてきました。初回の説教で少し触れたのですが、パウロがこのローマの教会に手紙を書いた目的は一体何であったでしょうか。まず一つには、このローマ教会が置かれている状況がありました。ローマは当時世界の中心地です。すべての道はローマに通ずると言われていた通りです。世界中からありとあらゆる教えや価値観が流れ込み、情報にあふれていたローマの町です。現代の私たちにもしかしたら似ているのかもしれません。そういう中で教会が、また一人一人の信仰者が世の価値観に振り回されてしまうことがないように、しっかりと信仰の歩みをしていくことができるようにと、パウロはこの手紙を書いています。またもう一つのことが実はあったんですね。これローマ書を読み進めていくと分かっていくんですが、これは教会の中の問題として、ローマ教会には異邦人のクリスチャンとユダヤ人のクリスチャンが一緒に信仰生活を送っていたという状況があるんです。全く育った背景が違う者同士、習慣も違えば考え方も違う者同士です。当然そこにはさまざまな問題が生じていたのだと思われるんですね。そういう時にはもちろん具体策を講じるということも大切なことなんですけれども、パウロはやはり私たちがどういう救いに預かっているものであるのか、どうして私がここにいるのかということを、その根本的なことをもう一度確認したいと願ったのではないかと思うんです。パウロという人は、優れた神学者、学者さんみたいな人だとよく言われるんですけれども、やはり教会を立て上げていくこと、そして一人一人の信仰を導いていくということをよく考えている伝道者であり牧会者なのだなということが、 この手紙を読んでいくと分かっていくんですね。で、本日の箇所ではいよいよ私たち一人一人が向かっている、向かって歩んでいるこの終着点が語られていくことになります。私たちもさまざまな価値観に囲まれながら生きています。また日常生活ではさまざまなことが起こってきます。そういう中にあって、この信仰の歩みを最後までしっかりと歩み切ることができるように、私たちが向かっているところはどこであるのかということをもう一度確認していきたいと思っています。それでは33節と34節をお読みしたいと思います。8章の33節と34節になります。33節、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。子供が熱出しちゃって、先週今週とね、ちょっと親子で熱出していないんですけど、一応バンドで見てるかもしれないので子供の質問をします。神様はイエス様を信じる人の味方でしょうか、敵でしょうか、またその理由は何でしょうかという質問です。パウロは前回見たところ、私たち前回31節と32節を見たんですけれども、そこで神は私たちの味方であるのだという結論を出しました。ここまでローマ書を通して語られてきたさまざまな恵みから考えて、特にその中心にあること、イエス様の十字架の死という事実を考えるならば、それを根拠として神は私たちの味方であるという結論が出せるとパウロは述べたのでした。そしてもし神が味方であるなら、誰も私たちに敵対できるものはいないではないかとパウロは述べたところなんです。そして今お読みした33節と34節には、私たちの罪を訴えて私たちを滅ぼしてしまおうとする敵が示されていきます。黙示録の12章10節には、私たちの敵のことがこう言われているんですね。黙示録12章10節、私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるもの。告発者、訴えるものと言われています。これサタンのことを言っているんですね。旧約聖書の呼ぶ記にもこれは描かれていることなんですけど、サタンはさまざまな方法を通して私たちの信仰を弱めようと、私たちを神様から遠ざけて罪を犯させようと昼も夜も働いているのだと聖書は教えています。サタンは私たちにこう言ってくるんですね。どうせあなたは罪人なのだから諦めた方がいいのではないかと、ほどほどの信仰にしておいた方が世の中を渡っていく上でも便利ではないかと、また隣人関係においても語ってきます。相手もどうせ罪人なのだから愛したって無駄ではないかと、これもほどほどにやればいいではないかと、こうサタンは語りかけてくるんです。神様の救いを否定しようと、その計画がダメな計画だと思わせようと、そして諦めさせようとしてサタンは働いているということなんです。しかし33節、先ほど読みしたところにあるように、たとえ誰かが訴えたとしても、私たちクリスチャンは神によって選ばれたものなのだと、私たちクリスチャンは神によって義と認められたものなのだと、この事実は 変わらないということなんです。もしこれあんまり言われたくない言葉ですけど、あなたそれでもクリスチャンって言われてしまった時には本当に申し訳ないんですけれども、これでもクリスチャンなんですということなんですね。しかしそれは何も私が立派だからなのではない、私が義だからではない、神様が義と認めてくださったので私はクリスチャンですということが言えるということなんです。また34節にもこう言われていますね。私たちを罪ありとする者がいます。あなたは罪ありではないかと、あなたの生活罪があるではないかと、こう誰かに言われたとしたら、これも同じことなんです。全くその通りですと、本当に申し訳ありませんと。でもイエス様が私の罪を背負って死んでくださり、よみがえってくださり、今神の右の座で取りなしをしてくださっている、それで私は許されていると信じて歩んでいますと。今作り変えられている最中なので、どうか忍耐をお願いしますと、こういうことになるのかなと思うんです。終末の裁き、最後の裁きの時に、私が有罪であるか私が無罪であるか、これを決めることができるのはやはり神様お一人のみになります。そしてその有罪か無罪かの判断はキリストを根拠としてなされるということなんです。おそらく周りにいる人々はその判決はおかしいのではないかと言うと思うんですね。で、実際その通りなんです。これおかしなことなんです。以前恵みは、恵みという言葉がヘブル語でヘーンというというふうにね、紹介したと思うんですけれども、本当におかしなこと、変なことが私たちには起こっているということなんです。それ私たちは自分の正しさではないので、高ぶって歩むということはできないもの、謙遜に歩まさせられるものではないかということなんです。そして誰も裁かれることがないように、私たちは日々イエス様を証ししながら歩んでいきたいと願うものなんですね。子どもの質問の2番です。もし誰かに罪を指摘された時にはどうしたらよいと思いますか。また許してくれない場合にはどうしたらよいと思いますか。もし罪を指摘された時、俺は神様に許されているからなんて絶対言ってはならないですね。その時は素直に申し訳ありません、ごめんなさいって謝りたいと思います。そしてもし許して、相手が許してくれない場合には、相手が許すようにイエス様と共に取りなしをしていきたいと思うんですね。そして35節、私たちの信仰をくじこうとする2つ目の敵が35節に出てきます。35節をお読みいたします。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。で、パウロは私たちをキリストの愛から引き離す7つの試練をここで挙げています。7つの試練を確認します。まず1つ目は苦難ということですね。で、これは何を表すかというと、私たちが追い詰められた状況を表す言葉になっています。私たちは追い詰められた状況になると、神様どころではないと思ってしまうことがあるのではないでしょうか。二つ目の試練は苦悩と言われています。この苦悩というのは具体的な外側からの圧力を意味する言葉になっています。外側から圧力をかけてくる、誰かと何かと戦っているうちに神様のことを忘れてしまうということはないでしょうか。 3つ目は迫害です。これは迫害ですけれども、追跡とも訳すことができる言葉です。追跡です。ちょうど動物がハンターによって追いかけられているようなイメージです。この世が私たちの信仰をなくそうとして私たちに働きかけてくる、これが迫害ということです。そして4つ目は飢え、これは食べ物に関する貧しさ。そして5つ目に裸、これは衣服に関する貧しさ。そして6つ目危険、自然災害や事故、災い、また貧しさの中で私たちは信仰が問われることがあるのではないでしょうか。そして7つ目最後に剣と言われています。これは死ということですね。死という最大の試練が私たちを恐れさせて信仰を奪おうとしてくるのです。ここに言われているこの7つの試練、これはすべてパウロが実際に経験してきたものでありました。しかしパウロはこれを自分だけの特別な経験としては語っていないんです。パウロは次の節で旧約聖書を引用することによって、この苦しみが神の民すべての苦しみなんだということを表していくんですね。36節、これは詩篇44編の22節の引用になっています。36節をお読みしたいと思います。36節こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。この引用元の詩篇44編のテーマは何かというと、神に従う者の苦しみ、神に従う者の苦しみということなんです。パウロだけではありません。神に従おうとする者は皆苦しみの中を通らされるんだということなんです。旧約聖書を見てもカインに殺されてしまったアベルの苦しみ、ノアもアブラハムも苦しみを通らされました。ヨセフはエジプトに売られてしまい非常に苦しみました。モーセは民の不信仰によって苦しめられました。ダビデはサウル王から命を狙われる苦しみ、そして苦難の人と呼ばれるヨブは病によって苦しみを受けました。この手紙を今読んでいるローマのクリスチャンたちも、この後迫害によって、あの皇帝ネロによる迫害によって苦しみを受けていくことになります。現代においても同じことです。クリスチャンがその信仰を理由に投獄されて死刑にされるということが世界中で起こっています。ある国では、これはショッキングなことですけど、死刑囚の臓器が抜き取られて移植ビジネスに使われているということが実際に行われているということが分かってきています。そして私たちも同じなんですね。クリスチャンとして御言葉に従っていこうとするとき、そこには必ず葛藤や摩擦が生まれてくるものです。信仰の葛藤が全くないというクリスチャンはいないはずなんです。イエス様もあの三条の説教の中で、義のために苦しむ者は幸いであると、喜びなさい、大いに喜びなさい、天におけるあなた方の報いは大きいと、こう励ましてくださった。これはイエス様以降のクリスチャンが苦しむということをご存知の上で励ましを語っていてくださったんです。苦しみがあることによって、私たちの試練が、私たちの信仰が明らかにされていく、そして苦しみを通して私たちの信仰が練られていく、そのようなところを通らせて、通らされて 私たちは救いの完成へとこう導かれていくということを言っているんです。37節から39節、これは試練の中でのパウロの告白になります。37節、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですと。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物もすべてのことということです。私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。どんなことが起こったとしてもキリストにある神の愛から私たちが引き離されることはないんだというパウロの結論になります。つまり私たちはこの信仰の歩みを必ず最後まで歩み切ることができると聖書が言っているということなんです。先ほどは7つの試練、そしてパウロはこの38節で10の力を述べました。つまりこの世界に存在するどんな苦しみが来たとしてもキリストイエスにある神の愛から私たちが引き離されることはないのだと。イエス様を信じている者が神に愛されていないということは決してないんだという結論になります。先日のニュースで見たんですけれども、あのカンさんっていう歌手ご存知ですか。皆さんカンさんっていう歌手が亡くなられたっていうニュースが入ってきました。で61歳の若さだったんだそうです。でカンさんといえばあの愛は勝つっていうね歌が大ヒットしたんですね。1990年のことでした。ちょうど私中学校1年生だったので、あの青春ソングっていうんですかね、すごく心に残ってるんですね。でその愛は勝つっていう歌の歌詞がこういう歌詞なんです。どんなに困難でくじけそうでも信じることを決してやめないで、どんなに困難でくじけそうでも信じることを決してやめないで、必ず最後に愛は勝つ、この歌詞だったんです。なんか妻となんかローマ書のこの最後のところ読んだんじゃないかなっていう感じさえするんですけれども、まあ分かんないですけど、カンさんが聖書を読んでいたかどうか分かりませんけど、この本当にまっすぐな歌詞ですね、ストレートな歌詞が人々の心を励まして大ヒットを生んだということなんです。でそして、今年度の私たちの教会の、テーマ聖句覚えておられるでしょうか。私もあんまり触れてなかったのであれなんですけど、ローマの5章の5節になります。でそこにね貼ってありますので 見られる方は見てください。お読みします。ローマ5章5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。と、私たちが困難にあってくじけそうになってもう信じられなくなるほど失望してしまった時には聖霊が私たちを励ましてくださると言われています。聖霊は私たちに御言葉を語ってくださいます。聖霊は私たちにイエス様の十字架を思い起こさせてくださいます。そして今は本当に厳しい状況かもしれないけれども、神の愛は今日も変わっていないからと、必ず最後に神の愛は勝つからねと聖霊が私たちを励ましてくださるということなんです。この聖霊の働きがあるから私たちはもう一日信じて歩んでみようかなと、もう一回聖書に従ってみようかなと思うことができるということなんですね。そしてその一つ一つの葛藤、一つ一つの苦しみ、 その先に私たちは御国というゴールが待っていて、そこには神様との永遠の愛の交わりがある、つまり永遠の命が私たちを待っているということを知っているのです。大切なことは39節に言われていることですけど、神の愛というのは何かというと、私たちの主キリストイエスにある神の愛なんだということなんです。神の愛は私たちの主キリストイエスにある神の愛です。私たちがイエス様と出会い、イエス様を信じて、イエス様と交わりを持ちながら、イエス様と共に歩んでいるこの信仰生活の中に神の愛が表されていくのです。イエス様抜きでの神の愛はないんです。当然イエス様の歩まれた道は楽な道ではありませんでした。それいえイエス様と共に歩んでいくところには必ず苦しみが伴うものです。しかしたとえ7つの試練が来たとしても、たとえ銃の力が私たちを襲ったとしても、それは神の愛が変わったのではないのだと。私たちをキリストにある神の愛から引き離すことは誰にもできないんだと。必ず最後には神の愛が勝つんだというのがパウロの結論なんです。この結論を私たちの結論としてしっかりと持っていたいと願うんですね。子どもの質問の3番です。苦しい目にあったとき何を思い出したらよいでしょうか。苦しい目にあったとき何を思い出したらよいでしょうか。答えは、神様はあなたのことを愛しておられるということ、このことを忘れないようにしてほしいと思うんです。で、本日最後にですね、冒頭申し上げましたこの手紙の執筆理由、何を目的に書かれたかということをもう一つ確認して終わりにしたいと思います。で、この手紙なぜ書かれたかというのは、先ほど申した通り、一つ目は個人の信仰ですね、それぞれの信仰を励ますために書かれました。そして二つ目には互いの関係、兄弟姉妹の関係を励ますために書かれました。そして三つ目は何かというと、何でしょうか。伝道なんですね。パウロはローマの兄弟姉妹とともにスペイン伝道、イスパニア伝道をしたいという願いを持ってこの手紙を書いています。ローマ書の15章にそのことが出てくるんですね。後で見てみてください。神の愛を受けた者として、次の人々にも神の愛を一緒に伝えていこうという願いが込められているということなんです。この年間聖句、先ほど触れました年間聖句の説教をしたときに、渡辺和子さんというシスターの言葉を紹介したんですね。もう一度紹介したいと思います。渡辺和子さんという方がこうおっしゃっています。愛するということが起こると、愛するということが起こると、そこには愛された人が生まれますと。愛された人は自分の価値に気がつき、愛情飢餓、これ愛してほしい愛してほしいという愛情飢餓から自由になることができる。そして他の人を愛するものとなっていくのです。そこにまた愛される人がもう一人生まれていく。このようにして愛が世界の中にあふれていきます。では一番最初に愛されなくても愛したお方はどなたでしょうか。それは愛そのものであるお方、神は愛なりと言われている神様から全てが始まったのです、とこう言っておられるんですね。で、渡辺和子さんは教育者なんですね。大学で教えておられるんですけど、日本の子供がですね、小学校で6年間、中学校で3年間、9年間も道徳を学んで 命の大切さをこれだけ教えられていながら、なぜ自分を傷つけたり他人を傷つけたり、こういうことが起こってしまうのだろうと考えておられたそうです。ある日テレビ CM でこの言葉に出会うんですね。これも前回前に紹介しました。 AC ジャパンの CM の言葉でした。命は大切だ、命を大切に。そんなこと何千何万回言われるよりも、あなたが大切だと誰かがそう言ってくれたら、それだけで生きていける。この CM の言葉を聞くんですね。そして愛は情報で伝わるものではないのだと。愛というのは愛されるという経験があって初めて伝えられていくものなのだということを学ぶんです。で、本日の招きの言葉は第一ヨハネの4章だったんですけど、そこにも同じことが言われていました。私たちが互いに愛し合うなら、神の愛が私たちのうちに全うされていきますと言われていました。神の愛は私たちを通して全うされていくということなんです。もし私たちの周りに神は愛だ、神は愛だって言うけれども、全然神の愛なんてわからないという方がいらっしゃったとしたら、それはやはり私たちが神の愛を表しきれていないということかもしれないのです。確かに神の愛、これキリストにある神の愛ですから、十字架に表された神の愛ですから、決して楽なものということはできないと思います。優しいだけの愛ということではなくて、厳しい愛になると思います。しかし神の愛が全うされていく、神様のご計画が満たされていくために私たちが用いられていくとしたら、これ以上の喜びはないのではないかと思うんですね。私たちは来週からアドベントに入ります。クリスマスのシーズンがやってきます。でもちろん私たち一人一人がしっかりイエス様と出会って、本当に喜びと感謝をかみしめたいと思うんですね。そして同時にこのクリスマスに一人でも多くの方がイエス様に出会うことができるように一緒に祈っていきたいと願っています。今年は12月の24日が日曜日ですね。そして23日の夜にはキャンドルサービスということで、普段来たことがない方をね、お誘いしたいと願っていますので、ぜひ一緒にお祈りをしていきたいと思っています。それでは祈って終わりにいたします。天のお父様、あなたは私たちを愛するがあまり、御子イエス様を十字架にかけて私たちを罪から救い出してくださいました。大事な一人子を与えるという何よりの愛を覚えて、心から感謝を申し上げます。私たち愛されたものですから、神を愛して隣人を愛してこれから歩んでいくことができますように。当然そのことはイエス様を見ても分かるように、厳しい歩みになるかもしれません。しかし神の愛は必ず全うされるのだと、神の愛は完全な愛だと聖書は言っています。それゆえ私たちの救いの完成は必ずなされますし、また私たち皆の救いの完成、これも必ずなされると信じて、励まし合って皆で歩んでいくことができますように。このクリスマス、一人でも多くの家族友人がイエス様に出会うことができるように、どうか私たちを用いてください。今日の御言葉に感謝して、イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。